り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第288回です。
前回、楽天モバイルの MNO についての発表会の内容をお伝えしましたが、その中で、MVNO ユーザーに対しての優先的な施策がない旨をお話ししていました。3月12日になって、MVNO ユーザーと MNP での転入ユーザー向けの先行受付を開始したようです。
中の人は MVNO の楽天モバイルはドコモ回線で契約をしているわけですが、どうせ上限が 2GB なら今とあまり変わらないということで、先行受付で申し込みをすることにしました。契約については4月8日に改めて申し込み内容についての連絡が来るとのことですから、気長に待つことにしたようです。
楽天アンリミットの契約をして、新規に端末を購入すると、楽天ポイントを最大14,500ポイント付与するという施策を開始するようですが、中の人は端末を購入する予定がないので、この対象外ですね。
楽天の自社ネットワークが整備されるのは当分先ですから、中の人が本格的に楽天モバイル MNO の良し悪しを判断できるのも、当分先になりそうですね。
楽天モバイルの基地局整備計画も九州を飛び越えて沖縄に先に基地局を作るらしいですからね。
それでは今回のニュースです。
日本通信は新型コロナウイルス対策によるテレワーク需要の拡大を受けて、テレワーク向け商品の販売を開始しました。月間 7GB のデータ通信専用のプリペイドSIMで、30日、180日、360日のパックを選択することができ、SIMカード単体販売のほか、USB データカードとのセットや、モバイル Wi-Fi ルーターとのセット販売もあるとのことです。ネットワークはドコモとソフトバンクを選択できますが、ソフトバンクの SIM カードは iPhone や iPad でのみ利用できるとのこと。経費精算がしやすく、ビジネス用途にお求めやすい商品であること、プリペイド SIM であることから面倒な手続きなしで利用開始日からすぐに使えるという点をアピールしています。
テレワークの需要が急に増えたことで、どこかがテレワーク向けの製品を出してくるとは思っていましたが、老舗の日本通信が手を出してきましたね。月間 7GB とのことですが、少なくはありませんが、実際の使い勝手はどうなんでしょうね。利用期間の追加購入などは従来の B モバイルと同等と考えられますから、実は案外使い勝手のいいSIMカードだったりするのかもしれませんけどね。
オプテージは MVNO サービスのマイネオにおいて SIM ロックフリー版の iPhone 11の販売を3月13日午前10時から開始しました。国内版の未使用品とのことですが、Apple の1年保証がつかないこと、Apple Care Plus への加入ができないとのこと、それを除けば新品同様であるとのことです。メーカー保証がない代わりに、マイネオ独自の保証サービスである、マイネオ端末安心保証、4 iPhone を月額1000円で提供するとのこと。年に1回まで、故障時の交換サービスを1万3000円で受けられるとのことです。購入時のみ加入できるサービスで、8月31日までに申し込むと同サービスの月額料金が3ヶ月間無料になる施策を合わせて実施するとのこと。
MVNO サービスで iPhone を取り扱うのも、もはや珍しいことではありませんが、これまでは1世代前の型落ちのモデルが多かったように思います。今回は現行世代の iPhone 11、しかも国内版の未使用品とのことですが、いつもながらどういうルートで調達しているんだろうなって思いますよね。Apple の保証がつかないとのことなので、保証サービスが必要となる場合は、マイネオが提供するサービスを利用することになりますが、特に必要ないという場合なら、積極的に選択するということを検討してもいいかもしれません。ちなみに、このニュースを編集している段階で、すでに入荷待ちになっていました。どれくらいの入荷があったのかはわかりませんが、今後も入荷するでしょうから、欲しい人は少し様子を見るといいかもしれないですね。
九州電力グループの通信会社、QT ネットが運営する MVNO サービス、QT モバイルは、4月1日より料金プランを改定することを明らかにしました。QT モバイルでは従来、利用開始月から12ヶ月目までは割引価格が適用されてきましたが、4月1日の改定ではこの期間が6ヶ月目までに短縮されるとのことで、実質値上げになるとのこと。また、データ容量 6GB プランでは、従来割引価格が990円ということで、3GB プランと同額でお得であると訴求してきましたが、改定後は1690円に値上がりすることで、割引幅も縮小されます。すでに契約中のユーザーは現行の料金体系が据え置かれ、3月31日までに契約したユーザーは現行の料金体系が適用されるとのことですが、4月1日の午前0時以降の契約については、新料金体系が適用されるとのことです。
言うまでもなくサービス内容の解約ですが、よほど収益がよろしくないのでしょうか。あるいは、3GB プランと 6GB プランで割引中の金額を同額にしてしまったことで、余計に収益を圧迫したのかなとも感じます。割引の期間を12ヶ月、最低利用期間を12ヶ月と同じにしてしまったことで、12ヶ月で解約するユーザーが多かったのかな、とも感じます。3月31日までは現行の料金体系とのことなので、契約するなら今のうち、という悪いささやきが聞こえてきそうな感じもしますけどね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは、 以上です。
それでは皆様からいただいたコメントのご紹介です。今回はブログにいただいたコメントから。
いつも番組聞かせていただいてます。今回お題にあったゼロシムユーザーです。自分はカーナビのデータ通信専用に使わなくなったドコモのガラケーとをつないで無料の範囲内で使ってますので、儲からない客だったと思います。笑い。ゼロシム廃止の案内が来てましたが、次の内容的にも引き続き使うまでもない使い方なので、ギリギリまで粘って回線を MNP してうまく何かできないかなとか考えてます。これからも聞かせていただきます。と、アムパ1975さんから3月1日にコメントを頂戴いたしました。
アムパ1975さん、コメントありがとうございました。お名前の読み方が間違っていたら申し訳ありません。またコメントの取り上げが遅くなったことも重ねてお詫びいたします。コメントは第285回に対していただきましたが、ゼロシムの廃止にあたってのお話ですね。カーナビのデータ通信用といった用途には確かにぴったりだったように思います。実際そういうユーザーが多かったのかもしれないですね。また MNP をした際に結局どこに移ることにしたのかなど、その後の経過を教えていただけると嬉しく思います。
それでは Twitter のハッシュドタグイゲタノイ YUKUMOBA をつけていただいたコメントをご紹介。
なんかおかしなこと言ってます。
ネタの意味がわからない方は長州力さんの Twitter アカウントを参照してくださいね。
フリーテルが楽天になったのが嫌で DMM モバイルに変えたのに、また楽天になってしまって、さて私はどこに行きましょうと思っていたんだけど、楽天ミニにちょっと興味がある私は、キャンペーンの対象になるんでしょうかね。と、小暮誠一さんから、3月9日にコメントを頂戴いたしました。
小暮誠一さん、コメントありがとうございました。冒頭でもお話をしましたが、12日から楽天モバイルユーザーの先行受付が始まったみたいです。300万名までキャンペーンの対象とのことですが、早めに申し込んでおいた方がキャンペーンの対象に入る確率は上がりそうですよね。
ゆくもば第287回を拝聴。楽天モバイルのお話、プランはなかなかと思いましたが中身を見てびっくり。au エリアで 2GB 制限とは話になりませんね。さらに既存の楽天モバイル MVNO ユーザーは何も得しない。ダメだこりゃ。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、3月10日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。国内ローミングエリアでの 2GB 制限は、さすがにやむを得ないところだったのかなと思っています。楽天から KDDI に対して、回線を借用する上での費用の支払いが発生しますし、おそらくその算出は通信量に応じて、という契約になっていると想像します。もし全エリア無制限とした場合、この借用料の支払いがとんでもないことになってしまって、それこそ基地局の整備にお金が回せなくなるという恐れがあるのではないかと思います。これは海外ローミングにおける、海外の通信会社に対しても同様で、やっぱり仕方のないところなのかもしれません。楽天モバイルの MVNO ユーザーに対しては、ようやく先行受付が開始されましたけど、回線契約も先行で受け付けて、 4月8日には新しい SIM カードが契約ユーザーに届く形にして欲しかったなと思います。中の人は先行受付に申し込みはしましたが、契約については後日改めてとなっていたのを見て、ちょっとがっかりっていうのが本音です。
この他、ステッカーを発送させていただいた方々から、到着のお知らせをいただいています。お知らせいただきありがとうございます。第2次発送まで完了していて、編集時点では第3次発送の準備が完了したところですので、これも間もなく発送させていただきます。申し込まれた皆様、もう少しお待ちいただければと思います。
今回のコメントは以上です。皆様、どうもありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。